お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は大東坊の那須智雄さんです。よろしくお願いします。
今回ですね、ちょっと以前 YouTube で拝見した動画をもとに、思わせてもらうところをお話しさせていただきます。昔ちょっと前ですね、ある有名な番組の中で TBS アナウンサーの安住紳一郎さんという方が、ロケでしょうね、番組の一環で母校の大学を訪れて、当時の、学生さんに向かって講義をされるという場面がありました。それがここで言うべきじゃないかもしれませんが、 YouTube にちょっと残ってるわけですよ。それを以前拝見した時のことでちょっと思い出したので紹介させていただきますが、安住さんはアナウンサーですから、アナウンサーの参考ともなるようなある有名な短編小説を元手にテキストに講義をされました。ほんと5、6分の短い講義です。さすがプロのアナウンサーです。軽快な軽妙なトークでバシッと決めてくれましたけど、これ走れメロスという太宰治さんの作品があります。これが一つのテキストになりました。ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に簡単に申し上げますと、主人公のメロスが、王様、訳あって王様を暗殺しようとするけれども、もちろん捕まって処刑になります。でも処刑になる前にちょっと譲歩してくれと言うんです。王様、申し訳ないけど3日待ってもらえんかと。その間には大切に妹、この里の妹に結婚式をあげさせてやりたいから、40キロ離れた里に走って帰って今から、でも明日には祝言をあげてもらって、その足でまたこの城に戻ってくるから3日くれと、こういうわけです。当然そんな話は通りません。ダメだと王様言われるんですけど、そうするとメロスが親友、セリニュンティウスという親友、この親友を俺の代わりに、身代わりに人質に預けておくから、俺が帰ってこなかったらこいつ殺してもいいからというようなことで、ならいいだろうということで、そこから物語がこう本格的に始まる、こういうあらすじなんです。結果的に、3日以内にメロスは城に戻ってきて、で2人は抱き合って、そしてそれを見た王様が感動して心を改めるというね、非常に簡単に言うとそんな物語なんですが、紆余曲折あるんです。この3日間のうちに心も一遍折れるんです、メロスは。でも何とか帰ってくる、こういう物語を一つ題材にして、安住さんが講義をしてくれた番組がありますね。で、いろいろ端折りますけれど、残りの3分間ぐらいで、安住アナはこの太宰さんのいかに表現が素晴らしくて巧みで、語呂合わせもいいかという、講義にの砦でですね、ラストスパート、メロスがもう最後全力で走っていくあの描写を一つ、比喩、直喩、暗喩、いろいろあります。これがこんな表現してくれたのをもうベタ褒めするんですね。太宰さんは最後のラストスパートの場面をこういう言葉で表現してくれるんです。メロスは少しずつ沈んでいく太陽の10倍の速く走ったと。向かいますね。メロスは少しずつ沈んでいく太陽の10倍も速く走ったという表現がある。これはなかなか考えようとして出る表現じゃないということを褒め称えられるんですが、これこの太陽の10倍も速く走ったということを真剣に研究した先生がいらっしゃるというんです。柳田理香夫さんという先生なんですけど、この先生の研究の内容をちょっと引っ張ってこられて、ご説明してくれるんですね。沈みゆく太陽の10倍どんなスピードなのかということは、まず太陽は動きませんから、沈む太陽というのは地球が自転している自転のスピードだということが分かります。地球の自転は時速1300キロです。で、太陽、その沈みゆく太陽の10倍ですからね、1300キロの10倍ですよ。言うたらマッハ11のスピードでメロスは駆け抜けたということになるんですね。で、11で走ることは新幹線ののぞみ号で言ったら、だいたい44倍だそうです。44倍。で、人間で言ったら100メートル一番走る、人間、人類史上最速の人間って言ったら、ジャマイカのウサイン・ボルトという選手がいました。ボルトは当時世界記録で9秒58で 100m 走るんです。でメロスはどれだけで走るか言ったら、 100m を 0.02 秒で走るっていう、こういう計算になるっていうんですね。で、そんなスピードで走ったらどうなるか、マッハ11ですよ。マッハを超えると衝撃波というのが出るんだそうですよ。衝撃波、 これが出るとメロスが走った後半径2メートル、まあ、2キロ圏内の建物、あらゆる建物の窓ガラス全ては全部割れるんだそうです。結局、まあ、安住さんはオチとして走れメロスではなくて走るなメロスですねなんて話でこう閉じてましたけど、これを言葉巧みに説明してくれたわけです。で、結論としてはですね、こういった科学的な分析っていうのは面白いけれども、まあ、これだけメロスで言えばスピードが出てしまうっていうのは、まあ、むちゃくちゃなことなんだけれども、日本語は、まあ、小説とか物語の場合というのは非常に大きく話をすること、表現をすることによって物事がこう膨らむ、そして、まあ、伝えようとしていることが、まあ、分かっていきますと、面白いものですねという、まあ、こういう講義だったんです。これメロスの話を科学的に分析したという話はね、割と面白く聞けるんです。ところがこれ一点仏教経典の話になるとですね、なかなかそう聞いてくれないんですね。なかなかそれは嘘じゃというような聞き方をされがちなのかなという、まあ、こんな印象があります。十万億仏土という言葉があります。西方極楽浄土の場所、これより西の方角に十万億の仏土を超えたところに世界あり、名付けて極楽という、こんな言葉が経典に出てきます。十万億の仏土、仏さんのそれぞれのお浄土を超えた途方もない遠くに極楽浄土があるんだって、こういう話があるんですね。そんな遠くにほんまにあるんかって話にともすればなってくるんです。でもお経典から何を汲み取り、何を聞いていくか、それほど途方もない距離離れたところにあるというのは、それほど阿弥陀という仏様の知恵と慈悲の働き、ここでは説明を省かせていただきますが、どれほど壮大であるのかという表現でございます。裏返して言えば、それほど壮大な働きでもってなければ、この私は救われなかったんだ、私はこれほどの大きなものにでなければ、抱えている邪魔するものが、煩悩が大きくなくならないものであったんだという、そういうお説教でもあると、こう受け止めることができますけれども、まあ、なかなか私たちは自分の知識や経験の範疇にこの仏様の教えを引きずり下ろしてですね、理解をしようとする、まあ、そうでなければなかなか聞き受けないという現実があるんだろうと思います。でもそこを超えている壮大なものなんだということだけ、まあ、知っておくことも一つ大切なことじゃなかろうかなと思いまして、この度はこのお話をさせていただきました。以上でございます。ありがとうございました。
お話は大東坊の那須智雄さんでした。ありがとうございました。お坊さんステーションではご意見ご感想、お坊さんへ聞いてみたいことなど、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは小文字で eve@fm777.co.jp eve@fm777.co.jp です。何でも結構です。どんどんお寄せください。お坊さんステーション。このコーナーは、命毎日新しい西本願寺備後教区がお送りいたしました。